説教約束の祝福小宮山剛牧師。
最初にお詫びをいたしますが、ただいま聖書箇所をですね、司会者が、読んでくださった途中でこの私16節までだと勘違いして止めてしまいましたけども、修法の通り26節までが正しい箇所でありました。大変失礼をいたしました。さて、今日の聖書ですが、生まれながら足が不自由で歩くことができなかった、そういう人が癒され歩けるようになった、その出来事を見てですね、神殿にいた多くの人たちが驚いてペテロとヨハネのところに集まってまいりました。そこでペテロが語り始めた、それが今日の箇所であります。で、このペトロとヨハネを通して神の力が現れ、この生まれながら歩くことができなかった男の人が歩けるようになったわけでありますが、ペトロがそこで説教を始めたわけですね。で、ここにこのヨハネの言葉が記されていません。ペトロとヨハネがいたわけですけれども、ヨハネの言葉は何も書いていません。これはどうしてかっていうことですが、ヨハネは何をしていたんだろうかと、こういうふうにこう思います。しかしこれはやはり役割分担ということであろうと思うんですね。ペテロが語り、ヨハネはその横でペテロの説教のがこの聞いている人々に届くようにおそらく祈っていたであろうと思われます。そのように一人が語り、一人が祈っている、これはですね、かつてイエス様が弟子たちを二人ずつ組にして、いろんな地方に町や村に福音を述べ伝えさせるために送られたという時もそうですね。二人ずつ組にして使わされました。どうしてかっていう、その一つの理由は、一人が語ってる間もう一人が聖霊の導きを求めて祈っていると、こういうことであったと思われるんですね。これは教会の礼拝も同じであろうと思います。ここで牧師が語る説教も同じだと思います。これには会衆である兄弟姉妹たちの祈りが不可欠なんですね。いくらこう牧師が説教いたしましても、それは祈りがなかったら聖霊が働きません。ですから会衆がこの祈りを持ってここに一緒に加わっている、それが講談で語られる説教だと言えると思います。さて、ペテロはそのようにして集まってきた、びっくりして集まってきた人たちのに向かってですね、説教を始めたわけでありますが、なぜペトロは説教を語り始めたのかということなんです。黙っていてもよかったわけですね。こう生まれながらこの40過ぎの男、足が不自由で神殿の美しい門のところで通りかかる人に物乞いをして生きていた男、この人がペテロの言葉ですね、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、イエスキリストの名によって歩きなさいと言って歩くようになったわけでありますけれども、黙っていてもよかったわけです。あ、すごいですねと、あ、すごい出来事が起こったなと、そういうふうにこの群衆は言うでありましょう。ですからほっといてもよかったんですが、なぜペトロは集まってきた群衆に向かって語り始めたのか、説教を始めたのかということですが、まず第一にそれは伝道のためというのがもちろんあるだろうと思うんですね。神様がその奇跡を起こしてくださったわけですから、そこの集まってきた人たちに、これは神の技、イエス様の働きなんですと、イエスキリストのことを述べ伝える絶好の機会であると言っているわけです。ですからペテロが説教を始めたのはキリストの福音を語る、その伝道のためであったというのが一つ言えると思います。もう一つはですね、 理由はこの12節にヒントがあるかと思います。12節でペトロは人々に語り始めたわけです。イスラエルの人たち、なぜこのことに驚くのですか。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか、とこう語り始めています。なぜこのことに驚くのかと言われましてもですね、生まれてこの方一度も歩くことができなかった人が歩けるようになったという大奇跡なわけですから、これは驚かずにはいられないわけであります。問題はその次の言葉です。また私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか、とこう言ってるわけなんですね。つまり人々は、ああすごいと、この男が歩けるようになった、ものすごいことをこの二人、ペトロとヨハネは奇跡を起こしたなと、そうやってこうペトロとヨハネを見ていたってことですね。そういうことがわかります。つまり人々はペトロとヨハネが何かこの超能力かですね、あるいは偉大な力か分かりませんけれども、そういう力を持っていて、あ、この人たちはすごいと言ってペトロとヨハネを見ていた、そういう状況であったわけですね。ですからペトロは語り始めざるを得ないと、まあ、そういうことであったと思います。つまり人々はペトロとヨハネの力だと思っている、しかしそうじゃないってことをここで言わなくちゃいけないわけですね。神様に栄光を期すという言葉が、という考え方が聖書を一貫して貫いているわけです。つまり人間が褒めたたえられてはならない、神様が褒めたたえられなくてはいけないと、こういうことですね。人々は勘違いをしている。ペトロとヨハネがこの人を歩かせるようにした、いやそれはそうじゃないってこう言わなくちゃいけない、それは神様に栄光を期すためにそう語り始めざるを得ない、これは私たちではありませんと、これは神様イエス様の名によるものですと言わざるを得ない、そういう状況になってしまったということなんですね。まあ、普通はこういう奇跡が起こりますと、まあ、神様がペトロとヨハネを通して働かれたわけでありますけれども、そんなことはこの見てる人には分かりませんから、ペトロとヨハネはすごいということになってですね、こういう場合は一般的にはこのペトロもヨハネも信仰宗教の教祖になれるんですね。ああこれはものすごいパワーを持った人だということで、まあ、この教祖になってしまうこともできるわけであります。しかしペテロはそれは絶対に拒絶するわけですね。人間が褒めたたえられてはいけない、神様を褒めたたえられなくてはならない、これが聖書の考え方の基本です。ですからペテロはここで語り始めたわけです。私たちじゃありません、これはイエス様の働きなんですということを言わなくてはならない。それはここを読んでご覧になると分かりますが、神経質なぐらいそのことを強調しているんですね。絶対に自分たちじゃありませんと、これはイエス様なんです、神様なんですとこう言ってるわけであります。なので12節にここで一つ注目したい言葉なんですが、12節の先ほどお読みしました後半ですね、私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、信心という言葉が出てきます。それからもう一つは16節ですが、あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました、それはその名を信じる信仰によるものです、とこういう言葉が出てきます。16節には信仰という言葉が出てくるんですね。12節では信心と言い、16節では信仰と言っている。でしかもですね、このよく見ますと12節では私たちがまるで自分の力や信心によってこの人を歩かせたかのように、なぜ私たちを見つめるのですか、とこう、つまりこれ私たちの信心によるものじゃないんだとこう言ってるわけですね。ところが16節を見ると、それはその名を信じる信仰によるものです、イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです、信仰がこの人を癒したとこう言ってるわけですね。12節ではいや信心じゃないといい、 16節は信仰なんだとこう言ってるって、これ全然全く矛盾していることを、正反対のことを言ってるようにしか聞こえないわけなんですね。これは一体どういうことなのかっていうことです。で、まあ、ここに聖書翻訳者の苦労があるわけですね。信心と信仰をちょっと使い分けているわけなんですね。まあ、この一般には信心と信仰というのは同じような意味だと考えられているのが日本語なわけですが、ここでは何とかこう使い分けようとしているわけです。で、この12節のまず信心と日本語に訳している言葉なんですが、これはギリシャ語原文ではユーセベイアという言葉なんですね。ユーセベイア、これは、まあ、この畏敬の念とかですね、敬虔な思いというような意味もある言葉です。まあ、信心と言ってもいいんですけども、もう少し丁寧に言うと神に対する敬虔な思い、あるいはこの敬虔な心ですね、そういうふうにこう言える。つまりこの信仰に対して、この信心と十二節で訳しているこの言葉は、自分自身の信仰心の方を指しているわけです。まず自分はこんなに信じてんだっていう、そういう信心っていうことなんですね。経験なもん、例えばあの人よりも自分の方が経験であるとかですね、あれあの人は経験な人だとかですね、そういうのがここで信心と訳している言葉です。つまりこのその人がどんなにこの信心深いか、経験さがあるかっていう、人間の信心、信仰心の方を指している言葉なんです。それに対してこう16節で信仰によってこの人は癒されたって、こちらの信仰という言葉ですね。この信仰という言葉はギリシャ語ではこうピスティスという言葉なんですね。ピスティス、これは聖書によく出てきます。まあ、信仰と訳しますが、もっと言うとこの信頼という言葉なんですね。信頼、信頼といった場合は自分の中の心のこう信心深いとか深くないとか経験だとかそういうことよりも、その人に信頼するっていう、その人の方に協調点があると、相手の方に協調点があると言えるんですね。そういう違いになります。ですからこの場合で言うと、イエス、信仰と訳している16節の言葉の方はイエス様の方に信頼している、こういうイエス様の方に協調点があると、こういうことができると思うんです。さあ、そうしますとどうなるか。まあ、こう16節ですね。まあ、もう一度16節の方ですが、あなた方の見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信じる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのです、とこう言ってるわけですね。つまりこのイエスによる信仰とこう訳しています。イエスによる信仰が、これはいろいろなこう翻訳の聖書があるわけですが、日本語でいうと新改訳聖書という聖書があります。これも広く使われている聖書の一つですが、そちらではこのイエスによる信仰というところをもう少し慎重に訳しているんですね。イエスによって与えられる信仰と訳しています。まあ、これは直訳ではないんですが、私たちが誤解をしないためには一番適切な訳だと思いますね。イエスによって与えられる信仰、それがイエスによる信仰という意味なんだ。イエスから来る信仰、こう言ってもいいと思います。そうしますと、この16節をですね、私なりに意訳して、まあ、解釈しますとですね、こういうことをペトロは強調しているわけです。つまりこの生まれつき足が不自由だった男が歩けるようになったのは、イエスの名が、イエス様の名前が奇跡を起こしたんだと、そしてイエスの名を信じる信仰があったんだと、そしてそのイエスの名を信じる信仰とは何かというと、イエスが与えた信仰だと、そういうふうにペトロはここで言ってると言えると思います。そうしますと、この信仰、16節で言っているこの信仰というのは、まあ、前回ですね、 この信仰というのはペトロとヨハネの信仰なのか、それとも生まれつき足が不自由だったこの男の信仰なのか、どっちなのかここでは特定されてないっていうことをちょっと触れましたけども、そんなことはあんまり問題でなくなるわけです。その人が信心深いとか深くないとかあんまりそういうことは関係ない。そうじゃなくてイエス様が与えた聖霊を通して、イエスが与えた信仰がこのことをなさしめたっていうことになるわけですから、イエス様が主役になるんですね。あたかもそこにイエス様が実在しておられるかのような、まあそういうことになってくるわけです。それに対してこの12節の方の信心と言ってるのは、まあ自分自身の信仰心だとか経験さっていう、そうじゃないとペトロは言ってるんですね。そのことはペトロ自身がですね、よく自分で知ってることです。自分がいかに不信仰であり信心がないかっていうことはペトロ自身が誰よりもよく知ってることだからなんですね。例えばイエス様と弟子たちが一緒に十字架の前の晩ですね、イエス様の十字架の前の晩、イエス様と弟子たちが一緒に取った最後の晩餐、この時ペトロはですね、たとえ私が死ななければならなくなってもあなたに従います、まあこう福音書によって微妙に言葉は違いますが、つまりあなたのためなら私は命も捨てますとペトロはイエス様に誓ったんですよね。ところがご存知のようにその舌の根も乾かないうち同じ晩イエス様は捕らえられて大祭司の邸宅に連れられていった後、ペトロはそこにいた人たちにあなたもイエス様と一緒にいたと言われて、いや私はそんな人は知らないと言ってイエス様のことを3度も否認したわけです。ちょっと前にはイエス様のためなら命も捨てますと言い、いざ自分の身に危険が及びそうになる、いや私はあの人は知らないと、ペトロはですね、でそれ自分自身の持ってる信仰心だとか経験さっていうのはいかに脆いものであるか、いかに自分に信仰がないか、それをもう誰よりもよく知っていた、まあ、そういう経験をしているわけですね。それに対して16節で言っているこの信仰というのはイエスによる信仰、新改訳聖書のように丁寧に訳すとイエスが与えた信仰、これはですね、コリント人への第一の手紙、コリントの信徒への手紙の1、12章に聖霊の賜物のリストが書いてありますね。その中に12章の9節に信仰と書いてあります。そこで書かれている信仰という、つまり聖霊が与える信仰と書いてあるわけですね。聖霊の賜物ですから、その信仰のことなんです。つまりここで言う信仰というのはイエス様が与える信仰、自分自身の信心というのは脆い弱いんです。16節で言ってるイエス、そのイエスによる信仰、イエス様が与える信仰がこの奇跡を起こしたとこう言ってる。よくですね、自分は信仰が弱くてってこう、おっしゃる方がいるわけでありますけれども、そんなこと当たり前なんですね。信仰が弱いのは当たり前なんです。信仰が強い人なんて世の中に一人もいないんです。そんな人がいたら聖霊の賜物はいらない。いくら自分がですね、信仰が強い、あの人は信仰が強いと思っても、そんな何もない時には自分が信仰があるかのように、強いかのようにこう思ってるかもしれないんです。ペトロがですね、まだ自分が危険が及ぶ前、私はあなたのために命を捨てますとイエス様に言ったようにですね。でもいざとなると、いざ危機や困難試練が及ぶとたちまちですね、不安に陥る。これが人間です。そういうもんなんです。だから十二節で言ってる信心というのはそういうことを言ってるんですね。自分自身の経験な思いだとか自分自身の信仰、そんなものはいざ自分に危機が及んだり試練、苦しいことが訪れるともう 吹けば飛ぶようにですね、なくなってしまう。そういうものです。しかし、じゃあ信仰なんてないじゃないか。そうではないってことです。16節で、ペトロが言ってるように、このイエス様が聖霊によって与える信仰、これを私たちは求めることができる。祈って願い求めることができる。そしてそれを与えていただくことができる。そしてこの生まれつき足が不自由だった男が歩けるようになったと、こういうことなんですね。ここで誤解がないように申し上げておかないといけないんですが、じゃあそういう信仰を与えられたら、この病気が必ず癒されるんだと、こういうことなのかということですね。それもそうではないわけです。というのは、癒し、こういう足、生まれつき足が不自由だった人が歩けるようになる、これももちろん奇跡であり神の働き、信仰だとこう言われているわけですけれども、そういう信仰というのは一つだけの結果をもたらすのではありません。聖書を読んでいると分かりますけれども、時にはですね、病気が癒されないかもしれないけれども、その病気をも耐え、病気に耐えることのできる信仰を与えてくださることもあるわけですね。あるいは試練があると、信仰があると試練が消えてなくなるのか、そうじゃないかもしれません。いや、そうであるかもしれませんし、そうね、これは神様がお決めになることです。主が与える信仰ですから。つまり危機、困難、試練がイエス様を信じていたのに臨んだけれども、聖霊が与えるイエス様から来る信仰によって、試練の中にあるにもかかわらず感謝と平安が与えられる、こういう結果をもたらすこともあるわけですね。ですから信仰が、どういう信仰が与えられるかっていうのは、私たちが決めることではありません。この時にはこの生まれつき足の不自由だった男が歩ける、そういう信仰が与えられました。逆に試練の中で、今申しましたように、試練はあるんだけれども、あるいは病気は癒されないかもしれないんだけども、にもかかわらず平安と感謝が与えられる信仰が与えられるかもしれない、まあ、そういう信仰であります。いずれにいたしましても、神様はイエス様の名によってですね、通常ではありえない、そういう力を発揮する信仰を与えることができる、それがこの16節でいうイエスの名による信仰だということなんですね。足の不自由だった人が歩ける、あるいは相変わらず試練はあるけれども平安と感謝で満ちている、いろんなケースが考えられる。いずれも通常ではありえないけれども、そういう信仰を与えることがおできになるし、それがイエス様から来る信仰だと、そしてそれを私たちは願い求め、神様から与えていただくことができると、こういうことになるわけであります。さて、もう一つですね、ペトロがこの説教で強調していることですけれども、それは悔い改めであります。19節で、だから自分の罪が消し去られるように悔い改めて立ち返りなさいと。今ペトロは信仰、キリストイエス様から来る信仰のこの素晴らしさを説きました。そして悔い改めを説くわけであります。それはですね、13節からですね、もうすでに語られているわけでありますけれども、神様が贈られた命の導き手、命の導き手という15節の言葉があります。この命というのは永遠の命ですね。永遠の命に導いてくださる方を、神様が贈られたその命への導き手を、あなた方が殺してしまったと、こう罪を指摘しているわけですね。命への導き手を殺した。しかもその方はもちろんイエス様のことですが、申命記、もう一つ読んでいただきました申命記の18章15節16節の言葉が この22節で引用されているわけですね。モーセを通して神様は予言していた。その予言者がイエス様、命の導き方、それをあなた方は殺してしまった。十字架を追いやることに加担した。まあ普通こんなこと言ったら人々は怒り始めるわけですね。ところがそうではない。それがここで信仰が働いているわけであります。聖霊が働いているわけであります。命への導き手を殺してしまった。これがどんなに大きな罪であり取り返しのつかないことであるかってことを考えさせているわけです。永遠の命への導き手、神様を殺す、それを殺してしまったあなたたちはもう終わりじゃないかっていうですね。ところが終わりじゃない。それは神はこの方を死者の中から復活させてくださいました、私たちはこのことの証人です、こう言ってるわけです。命への導き手を、神様を送られた方を殺してしまった。それは取り返しがつかない大きな罪です。けれども取り返しがつかないことではなくなったという、同時に福音、喜ばしいことが語られる。それが神がこの方を死者の中から復活させてくださいましたと、こう言ってるわけですね。そして祝福に預からすよと今なさっていますと、こういうわけであります。つまり私たちもこの聴衆と同じであります。私たちも神が送られた方を拒絶した、信じなかった、しかしやり直すことができる。それは神様がその方を復活させたからですということです。悔い改めてイエス様を信じることによって私たちはやり直すことができる。神様の祝福を受けてですね、信仰をいただいてですね、そして歩んでいくことができる。このようにペトロは説教しているのであります。その信仰を私たちも与えていただく、祈り願いつつ歩む一週間でありたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは大きな罪を犯して歩んでまいりました。一人一人を憐れむ、十字架に置いて死なれた御子をよみがえらせ、復活させ、私たちを招いてくださる、このことを感謝いたします。どうかしよう、私たちはもとより信仰心のないものでありますけれども、あなたがそれを憐れみ、イエスの名によって聖霊を通して求める者に信仰を与えてくださる、感謝をいたします。どうかしよう、私たちこの一週間主と共に感謝と平安のうちに歩むことができますように、助け導いてください。またどうぞあなたの大いなる御業を目撃して喜びに包まれる日々でありますように祝福してください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。